こんにちは、まゆなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送、毎週火曜日なんでございます。私はね、ずっと起きてるんで火曜日なんでございますけれども、現在2024年1月10日1時でございます。水曜日でございますね。過ぎてるんでございますけれども、私は起きてるんで火曜日でございますね。火曜日更新でございます。調べこまもの大百科始まりでございます。改めまして、まゆなべでございますね。そろそろ寝ようかなと思うところでございますけれども、絶対に更新すると決めてましたんでね、更新中なんでございますけれども、いかがお過ごしでしょうかね。簡単にいろいろございまして、いろいろ自分もね、ばあちゃんちが土砂で亡くなったりとか、父親がね、朝元気に話した父親にね、おやすみなさいで翌日におはようって言えるはずがね、おやすみすら言えないで、突然死してねしまった経験とかもあるんですけれども、それが今現在、私以上のね、その土砂も自分ご自分のお家だったりとか、ましてや中に誰かがいらっしゃったりとかね、辛い思いを今同じ地球上でしてる方がいらっしゃると思うとね、なんかもう言葉にならないんでございますけれども、自分にできるね、ことを考えた時に、やっぱその少なからずお金でもね、確実に届けてくれそうなところに募金するなり、それ以外のこととしたら、明かりがつくことを、こうしてラジオを更新できるって電子機器にね恵まれてるようなね、普通の生活が今遅れていることを当たり前にね、家族がいるってことに当たり前に感謝すること、それからその、親が亡くなった時とかね、の時の経験上、そのなんていうんですかね、ちょっと時間が経ってからの方が、その直の時って本当生きることに必死と言いますか、やることがいっぱいありますし、考えてる暇もないんですけれども、ちょっとそのなんていうんですかね、今日当たり前に生きられるって思えるぐらい少し時間と気持ちにゆとりが出た時っていうのが、何とも言えない気持ちになる時がありましたので、そういった時に何らかのね、癒しだったりとか、私のラジオなりね、やっている研究っていうのは私自身の考えとかではなくて、戦前の暮らしですよね。昔のご先祖さんたちの暮らしだったりとかに基づいたものなので、なんかそのご先祖さんたちの知恵なり生きる力なりね、そういったものが癒しなり笑いなり、背中を押すきっかけになったりですとかね、そういったものになればいいなという気持ちで、サボらずに、更新していくこと、ね、研究を続けていくこと、活動を止まらないことっていうのが自分に今できることかなと思いますので、それぐらいね、今生きてる方皆さんね、とにかく温かい暮らしといいますかね、一日でも早く戻っていただきたい、ね、その時のなんかのお手伝いになればという期待を込めて更新していこうと思いますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。でね、今日なんですけれどもね、昭和のね、感電に関しての話になったんでね、その話とそれ以外にね、マンダラチャートってご存知ですかね。マンダラチャートの話をしようかなと思うところでございますね。じゃあまずマンダラチャートね。マンダラチャートとは何ぞやね、大谷翔平さんのマンダラチャート有名だと思うんでね、ネットで検索していただくとすぐ出てくると思うんですけれども、自分の目的、核となる目的に向かって何が必要か、をね、8つ決めるんですよね。まあ8つなり何個か決めまして、その8つを叶えるためには何が必要かってさらに細分化する、まあ、目的を叶えるためのシートなんですけれども、まあ、マップみたいなもんですよね。こう新年に作ったんですよ。でね、ちなみにね、これね、なんとマンダラチャートとして作ったのかわかんないんですけれども、一番身近な方でね、東京ホタル堂の店主稲本さんがね、一昨年だと思うんですけど、見せていただいた、彼が10年前ぐらいに作ったある意味マンダラチャートなんですよね。あれ、でっかいホワイトボードにね、彼が将来ここが目的なんですって、それに対してこれが必要で、だから今この 資格が必要だったりとかね、そのいろいろあるんですよ。そのまさにマンダラチャートなんですよね。でそれがね、なんとほとんど叶ってんですよね彼が。それを見た時に私もマンダラチャート作ろうって思ったんですよね。でいよいよいろいろ考えた果ての、よし今年作ろうって思って今年の初めにちゃんと書き出したんですけれども、それがね意外とね真ん中のその書くとなる目的目標がね分かんなかったんですよね。あれと思って、私昭和が好きなんだけれども、昭和について研究してるんですけれども、何したいんだろうと思っていろいろ手出し好きでどちらかっちゃったのかなと思っていろいろ考えたんですよ。みんなに昭和の暮らしを好きになってほしいわけでもどうやらないらしいと。それから着物に関してなんですけども、みんなに自分のような着方をしてほしいかっつったらそうでもないんですよね。これ本当に不便、そもそも着物ってとっても不便なんで、現代の暮らしにね、素敵ですよ、素敵なんですけれどもね、紐あっちゃこっちゃやったりね、スポッとかぶって終わりの洋服に比べたら随分めんどくさいですしね。でそれからドアノブに引っかかりますし、椅子のちょっと出っ張ったところとかにも引っかかりますしね、いろいろ不便なんですね。トップに弱いですしね、とにかくね、本当にいろいろ不便なんで、おすすめできるものでもないですし、全国自分と同じような格好したら本当に日本全国コスプレイヤー大会みたいになっちゃいますんでね、ちょっと違うなって思うので、それも違うなって思ったんですね。それから着付けが好きなんですけれども、それが一番こう普及させたいことかって言ったらそうでもないので、じゃあ何したいんだろうって考えたんですよ。その時にバーバね、冒頭に言いましたバーバの暮らしですよね。土砂で亡くなった、そのお家が亡くなったことも悲しいんですけれども、一番悲しい喪失感というか部分は、バーバがね暮らして、丁寧に暮らしてきた、一生懸命暮らしてきた戦後の暮らしの全て、彼女の生き様自体がね、山の野郎に流された一瞬にしてね、ばあちゃんの一生懸命つけた一生物の梅干しもなくなりましたし、ぬか漬けもなくなりましたしね、磨き続けたタイルの流しもなくなりましたしね、不便でしたよ。薪、毎日薪で沸かす風呂とかね、かまど大変でしたよ。それも全部なくなったんですよ、泥の中ですよ。もうほんと腹立たしいんですけれども、なんていうんですかね、ばあばが一生懸命踏んだ渋みミシンも、もう何もかもですよ、着物も。腹立ってしょうがないんですけども、怒りの矛先がどこにもない状態でございましてね。ほんで、まあそういう思い、でもそれがずっとあると思って、私もね、写真もほとんど撮らずにおりましたんで、じゃあこれ私が亡くなったらもう誰も覚えてないわけですよ、その家がね。それってなんか悔しいじゃないですか。だからやっぱ私はその昭和の暮らし、特に庶民ですよね、バーバのような庶民の暮らしをデジタルとして残して100年後にも見てほしいんですよ、生かしたいんですよ、バーバに生きていてほしいんですよ、あの暮らしが。なので、自分の核となるものっていうのは昭和×デジタルね、戦前庶民のバーバのね姿を100年後も生かしたい、それが私の願いでございますね。ねえ、どっかのデジタルな方とね、これは叶えられるんじゃないかと思ってたんですけどね、なかなか人生うまくいきませんでね、いろいろあったんですけどね、本当にね、なんでしょうね、本当大好きだったんですよね、あのデジタルな方なんですけれどもね、なかなか触れないから皆さんね、なんだろうって思ってたかもしれないんですけどね、別に喧嘩別れとかそういうことじゃないんですけれどもね、大人の事情でね、あれだったんですけれども、私はね、デジタルな方大好きなんですよ、なんですけどね、大人じゃなくてね、小学生の同級生として出会いたかったですね、同級生と出会いたかった。あんなに趣味というか笑いのツボが一緒な人はあんまりいなかったんで、お元気でしょうかね。本当にデジタルの方いい方です。陰ながら応援しておりますね、なんですけれども、それの話は置いといてね。でね、そのデジタルはね自分でやってきますね、はい、大人なんでね自分でやってきます。で何が必要か、その8つのね、その 私のやりたいことをね叶えるためには8つのことが必要なんでございます。それは8つがね、研究ね、故障の研究でございます。研究とメンタル、これ大谷さんと一緒ですね。どんなことでもやっぱメンタルは必要でございます。それから人間性、これも一緒かな。人間性とやっぱその人に魅力ないとね、なかなか難しいことだと思いますんで、それからデジタルでございます。残す方法としてね、万が一やっぱ災害があった時、災害なり何かあった時に故障っていうのはなくなってしまうものでございますので、まあ、デジタルも必ずしも残るかどうかっていうのは未来のことは分かりませんけれども、まあアナログよりかは残る可能性があるんでね、デジタルに残しておきたいっていうのはありますね。それから何事にもお金というのは必要でございますね、お金。それからビジュアルでございます。ビジュアルっていうのもね、やっぱね、私が昭和は素晴らしいんだって叫んだとて、やっぱ自分に魅力がないとね、ビジュアルに魅力ないとなかなか難しいと思うんですよ。そのイメージがわからないじゃないですか。昭和のなんだよって、昭和って広いじゃないですか。ピンクレディーの時代なのか何なのか分かりませんからね。そのビジュアルで表現するっていうのは大事でございますので、ビジュアル。それからビジネス力でございます。これをね、仕事にしていかないとね、どうしようもないことでございますんで、ビジネス力でございます。そして最後がご縁でございます。ね、ご縁を大事にしないとどうにもならないんでございます。で、その8つですね。研究、メンタル、人間性、デジタル、金、ビジュアル、ビジネス力、ご縁。これを叶えるためにさらにそれぞれの8つのことが必要になるんですけれども、そういったものを含めてマンダラチャートというんですけれどもね、今年はこれにのっとって頑張ろうと思ったらね、なんとね、4月ぐらいまでお仕事がドドドドドってなりましてね、あとそれからお部屋の整理整頓もね大変苦手だったんですけど、今年はちょっとできてるんですよね。お台所もピッカピカでございますね、まだね10日なんでね、わかりませんけれどもね、10日坊主になるかもしれないんですけれども、今のところ苦がなく続いてますねの状態でございますんで、皆さんにもぜひこのマンダラチャートおすすめしたい、自分のねやりたいこと、意外とねもやっとしてる部分あるかもしれないんでね、ぜひしっかりしてるようで意外とこれ全部書き出すと難しかったりするので、マンダラチャートぜひおすすめしたい、本当に即日作った方がいいと思うものでございますね。これがマンダラチャートのお話でございました。でね、さっき言ってたね、感電、なんで感電だよって突然感電の話なんですけれども、基本的にね私夫婦夜ね晩酌するんですけども、なんか一緒の空間にはいるけれどもラブラブなトークとかはほとんどなくですね、彼は理科のね専門の方なんですけれども、なんでしょうね、ちょっと夫婦の会話がどうなんかわからないですけどね、とりあえずラブラブな感じではないんですよね。こう、先日はねその感電についての話だったんですけれども、なんかで感電の話になって、あ、それは危ないからやっぱ椅子の上に乗らなきゃね、乾いた木の棒だよねみたいに言ったら、あれ君はなんでそんなことを思うんですかみたいな話になって、そういうような会話なんですけどね、いつもね。それがね、ばあちゃんじゃなくてお母さんですね、母親にね習ったんですけれども、それがねちょうど古書に載ってたんで、それをお話ししようかなと思いまして、これはね昭和11年ですね。私の好きなね時代はねちょっと過ぎてますけれどもね、最新号ですね、家の光っていうのの臨時号なんですけれども、どこだったかなね、ビリビリビリってね、なんでその話を母親に教わったか思い出してみると、昭和のギャグ漫画って割とビリビリビリって言ってタイムボカンとかね、そういうシーン結構あるんですけれども、それがね、いやこれってね、もしもこうなったらこうなのよみたいな感じでアニメから多分教わったと思うんですね、教えてじゃなくて。でね、全然出てこねえや、どこだっけかよ、今ね探して、あった、感電した時ね、感電した時の救う方法ですね、これね、正しくは感電した時はその電気装置なり電線からたやすくは離れえないから、まずこれを救い出すことが第一でございます。そうそう、離れられなくなっちゃうんですよ。まず断絶器を利用して電気を絶縁するかってなるとね、断絶器って何ぞやってなっちゃうので、ここからが重要でございます。または木、乾いた綱などを電線の上に投げかけて絶縁を図るのであるが、救助者はこの時必ず 陶器、ガラス、乾いた竹、木、毛、織物、藁、下駄、ゴム靴、椅子、はしごなどの上に立って自分の体と地面とを絶縁し、手の方もゴム手袋をはめるか乾いた切れで包んでおかねばならぬというふうに習ったんですね。でこれね、この後はねちょっと自分も覚えてないんですけど、習ったのか今そうなのかわかんないですけどね。古書によると、絶縁した罹災者は風通しの良いところに移し、着物を脱がせ人工呼吸を行い、ハケかヘチマの皮で皮膚をこすり、もし痙攣が起きていれば舌を噛まぬよう歯の間にハンカチを噛ませて石を待つが良いってあるんですけど、ここはちょっとね習った覚えがないんですけれども、まあ、とにかくね、このね、感電ビリビリビリってした時はね、あなたもくっついちゃうからね、必ず救う時は直接触っちゃダメよって、木なりね、乾いたもんでね、絶縁させるのよって、その大元をね、感電させてる大元を離すのよって、その時にあなたも地面から離れなさいってね、椅子の上に乗るなりしなさいっていう風に幼い頃教わったんですよね。なので、まあ、その感電の話、ニュースだったかなんだか忘れたんですけれども、ニュースだったか、基本的に NHK ついてること多いんで、E テレの番組だったんだか忘れたんですけどね。でやってた時に、いやこれは椅子の上に乗らないといけないよねみたいな話になった時に、あ、なんで知ってるんだいっていう話になったので、まあ、母親に教わりましたみたいな話になったんですけれども、このね、昭和のね、当たり前にこれね、家に置いてあるような本といいますかね、そういったものだったりとか、母親も普通の一般家庭、むしろちょっと貧しいぐらいの暮らしだったんですけれども、なんかね、この生活の中にこの薬品について詳しかったりとかね、ある意味今っていう、なんだ、おばあちゃんの知恵袋とかライフハックみたいなものとか、そういったものが生活の中に当たり前にあったんですよね。それが今意外と忘れ去られているので、なかなか大変になってしまう、まあ、逆のね、便利なものとかも増えた中で、こういったものをね、知っておくとちょっといいのかなって思うことがわりかしあるので、まあ、今年はそういったものを粛々と小さく取り上げていくのもいいかななんて思いまして、今日は感電のお話を、まあ、感電の話っていうかね、感電をした時の救う方法ですよね、をちょっとしてみたんですけれども、それ以外だとね、何があったかな、あ、今掃除機のね、コードレスの方が多いんでちょっとあれかもしれないですけど、うちまだコードある掃除機使ってるんですけれども、その子供にね、掃除機を教えるときに、あと黄色いの以上は必ずコード伸ばしなさいよと、で赤いとこ以下にしなさいよっていう話をしたときに、その説明をしたんですね、理由を。だから夫が、あんたどこでそれ知ってたのっていうふうに聞いてきたんで、いやこれ母親に掃除機初めてかけるとき自分で教わりましたみたいに言ったら、あーってなったときに、そうですね、私はわりかし、じゃあ母親から教わったことがね、昭和の暮らしといいますかね、早い話がばあちゃんですよね、に教わったことっていうのが、意外と役に立つものが多かったのかもしれないと思うと、今途切れてしまったものですね、今途切れてしまっている知識に、のものもあるんだなと思うと、ちょっとずつこう残していこうかなと思いまして、今日はそんなお話をしてみたところでございますね。とにもかくにもね、一日も早くあったかい暮らし、そして今あったかい暮らしの中にいる人は、そのあったかい暮らしをね、当たり前永遠ではございませんのでね、感謝しながら生きていくことでございますよね。必ず終わりが来てしまうので、とにもかくにも日々生きることね、生きていきましょうということでございます。それでは